マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆様にお届けしていきます。今回は横手市議会で行われているタブレット導入をテーマにお話を伺いします。今回は奥山豊和議員にタブレット導入に伴う視察の内容や導入した結果横手市ではどんな効果があるのか、または6月上旬に行われたタブレット研修についてのレポートもお届けします。お話を伺いしますのは議会改革推進会議委員の奥山豊和議員です。奥山議員よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
タブレット導入について検討しているということですね。ここで一回おさらいをお願いします。
はい、まずタブレットについてなんですけれども、ご存知の方も多いかと思いますが、スマートフォンより画面が大きくて、インターネットに接続してさまざまな情報を手元で得ることができます。パソコンと同等の機能があって簡単に持ち運びができるところがとても便利で、今大きく普及してきています。最近はそういったスマートフォンやタブレットの普及を背景に、議会においても ICT 情報通信技術の活用が進んでいます。これらを活用していろいろな通知を電子メールで送信したり、会議資料を電子化して提供したりする議会や、議場にタブレット等の持ち込みを認める議会も増えてきました。横手市においても礼規集、これは市の条例や規則をまとめてあるものなんですが、これは今までは製本して各議員に配られていましたが、改正があるたびに差し替えをしなければいけないという作業がありました。市のホームページで皆さんご覧いただけるものなんですが、この礼規集の取り扱いについて今検討が行われています。また私たちも会議が行われるたびに開催通知や説明資料、議案書も含め膨大な量の紙が使用されています。市民の皆様の税金をお預かりしている立場として、紙の削減、ペーパーレス化を進めることで、環境への配慮であったり少しでも経費の削減につながることから、私たち横手市議会においてもこのタブレット端末の導入を本格的に検討しようということになったわけなんです。
はい、そのようなことのために今回タブレット導入を目的とした行政視察を実施したんですね。では今回の行政視察の状況について教えてください。今回の行政視察、立川市と飯能市の状況を視察したということですが、まずは立川市の状況を教えてください。
はい、今回は4月20日21日の日程で、議会へのタブレット端末導入の先進地である東京都立川市と埼玉県飯能市を訪問しました。まず立川市では平成26年9月からタブレット端末を導入しています。議会側、議員と事務局のみの使用で、市当局執行部側ではまだ使用しておらず、導入については検討中のことでした。それぞれの課が会議資料や各種行政計画、さまざまな情報提供資料などを電子データ化してインターネット上に保存し、議員はいつでもどこでも最新の情報を手にすることができます。現在は紙ベースの資料とタブレット端末での電子データを併用しており、今年の第1回定例会から一部の紙資料を削減し、今後さらに進めていくとのことでした。導入してまだ1年経っておらず日も浅いことから、目に見えるような導入効果というのはまだ実感できていないそうでしたが、やはり情報伝達の速さというのはお金には代えられない効果があると感じているようでした。
一方、飯能市の状況はどうでしたか？
はい、飯能市では全国に先駆けて平成24年4月から導入をしており、さまざまなお話を伺うことができました。まず導入に際しましては、当時スマートフォンにも馴染みのない議員も多くいたようでしたが、とりあえずやってみようかということで、発送からわずか2週間足らずで導入を決めたそうです。また飯能市は市として ISO を取得しており、環境に配慮した活動が進められていたようですが、 紙の使用量が目標値に全く届いていなかったということもあり、行政側、市当局主導で会議をパソコンを使って行うなど紙の削減を進めていたそうです。そういう中で議会としてもペーパーレス化に取り組もうということになったそうです。まず年間を通じて一番紙の使用量の多かった会議の資料からペーパーレス化に取り組んだということで、現在は本会議で審議する議案書のデータ化について執行部との協議を始めているそうです。実際に会議資料の削減や本会議の会議録冊子を廃止したりしたことで大幅な経費削減ができており、タブレットを導入するにあたっての初期費用や通信料などの維持費用を合計しても2年で費用が回収されたそうなんです。また紙の削減効果も大変大きく、なんと年間10万枚も減らすことができたそうです。
はい、このタブレット導入のもう先進都市といってもいいような飯能市の状況をお話しいただきました。この立川市と飯能市を視察して特に奥山議員が注目した点はどんな点だったでしょうか。
はい、どちらの市にも共通していることなんですが、これまで議員への連絡を電話やファックスで行っていたものをすべて、電子メールに変えたことによって、まあ、事務局の職員の皆さんとしては、まあ、一つの操作で一斉に全議員に送信できるわけですから、まあ、これまでのように何時間もこうファックスの前に張り付いて張り付くといったようなこう作業の手間が省け、議員もタブレットを持ち歩いているわけですから、どこにいてもメールを受信して連絡を受けることができ、情報伝達がより早く確実になったというのが大きなメリットであろうかと思います。それに議員が市民の皆さんと対話する際にも、今までは後で調べてお答えしますと言っていたようなやり取りが、その場でタブレットを使うことで最新の情報を、まあ、紙だと白黒で字が小さくて見にくかったりしますが、カラーで字の拡大も自由にできますから、そういった情報提供が正確に瞬時に行うことができるようになったそうです。また危機管理上の手段としても、災害時の安否確認や緊急連絡、それぞれの議員が地域を歩いていて発見したこと、例えば設備が壊れていたり川の増水があったり、そういう状況を、まあ、そういう現場を写真に撮ってすぐに担当へ連絡できるというような使い方もしているようでした。
はい、今回の視察の成果と横手市でも活かせる内容などはあったでしょうか。
はい、成果としてはやはり最先端を行っている市の取り組み、そして、議員本人からその導入するまでの経緯や使ってみての感想、これからの課題など生の声をお聞きすることによって、このタブレット導入についてのメリットを実感することができました。確実に紙資料を削減することで経費削減ができますし、とにかく情報伝達がスピーディーになるというのが大きなメリットであると感じました。私も含め今横手市議会の中にもタブレットを日常使っている議員も結構おりますけれども、普段はインターネットで情報収集したり、そういう使い方が多いのではないかと思いますが、今まで紙の資料でやっていた会議がタブレットの導入、ペーパーレス化によってどういうふうになるのか、実際に行っている市のやり方をお聞きすることで、よりイメージが湧いてきたと申しますか、具体的な道筋も見えてきたように感じています。全国的には議会全体としてタブレット導入、会議資料のデータ化はしていないものの、個人で持っているタブレットなどを議場会議に持ち込むことを認めている議会も増えてきているようです。もちろん使用にあたってはルールを決めているようですが、まあ、私も実際本会議場で審議をしているときに、あの資料に何て書いてあったかなとか、この間このことが新聞に出ていたよなとか、タブレットがあれば、まあ、その情報をすぐに取り出して正確な情報をもとに、より議論が深まっていくのにななどと感じることがたくさんあります。習うより慣れよという言葉もありますように、まずは実際に手に取ってみること、少しずつでもいいから自分でやってみることが大切なんだと思います。携帯電話やパソコンだって最初は敷居が高かったかもしれませんが、使ってみれば案外大丈夫で、その便利さを皆さん実感していると思います。あまり制限をかけずにまずは使ってみること、ペーパーレス導入といっても明日からすべての紙資料をなくすことなどできるはずもありませんから、紙の資料 ったとすぐに手書きでメモができるという使いやすさもありますし、急激に進めるのではなく、どちらの市もそうでしたが、やはり段階を踏んでやっていくということが非常に重要であると感じました。
それでは早速、先日行われた横手市議会のタブレット研修の模様をレポートでお届けします。
今日は一応のそのペーパーレス会議の概要、それから、その、後で研修の報告を兼ねまして、タブレット端末の活用方法について、それから、実際、タブレットを触ってみよう、操作してみようということで、この3部の構成になっておりますけれども、よろしくお願いします。で、1番目の方のペーパーレス会議の概要についてということでは、大変お忙しい中、情報政策課の職員の方々にお願いしておりますので、よろしくお願いします。それから2番目の、タブレット端末の活用について、これは都会議の奥山議員の方から、説明をしていただきます。それから、3番目の、操作体験の方については、小野議員の方からやっていただきますので、ご覧をかけますけれども、よろしくお願いします。今日の、この勉強会を通して、タブレット端末あるいはペーパーレス化についての、議員の皆様の、一層のご理解をいただきながら、今日が、一つのこれに対してのターニングポイントになっていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。
今日初体験ですか？
初体験です、便利ですね、これは進めた方がいいと思います。
はい、タブレット研修、タブレット触ってみていかがでしたか？
パソコンと同じだと思いました。これからでしょうね。情報量はすぐ入るんですが、じゃあ本会議で開いた時にそちらの方にだけ目がいって集中量がそういくんじゃないかなと、ちょっとそれは心配ありますけどね。
いろいろな問題点もあると思いますが、費用対効果の面も、ね、皆さんでお話しされてました ね、
はい。予算については、これからでしょうけども、ペーパーレス化でその紙代とか印刷代、そういうものをいかに削減できるかということがある程度、今までどれくらいかかったかというのは出てこないわけなんで、一概に比較できないんですが、入れてみて徐々に全体量を減らしていく、そういう形になるんだろうというふうに思います。
はい、今実際こうペアになってタブレット触っていますが、どうでしょうか、触ってみて。
さすが便利なもんだなというふうに実感しました。やっぱり我々議員 のこれからの活動に非常に有効なもんだなということを感じた次第でした。
はい、ありがとうございました。
タブレット研修、議員の皆さん思い思いにタブレットを触って横手市議会でどのような影響があるのか考えさせられた研修かと思います。それではここで奥山豊和議員にラジオを聞いている皆さんにメッセージをいただきましょう。
はい、情報化社会、グローバルな時代ですから、いつどこにいても瞬時に様々な情報を得ることができます。こういった電子端末は日々進化していますし、タブレットと言われるものも数年後にはどうなっているかは分かりません。ただ単に便利さの追求、便利なものを導入すればいいという問題ではなく、便利なものを使うことによって、議会の場において、いかに前向きな議論ができるか、議論を深めていくことができるのかということがとても重要なんだと思います。説明をしていただいた飯能市議会の委員長さんがおっしゃっていた言葉なんですが、便利さの追求、タブレットの導入それ自体が目的ではなく、こういう便利なものを活用することによっていかに市民の皆様と距離を縮められるかが大切であるということをおっしゃっておりました。全くその通りだと思います。今回視察に参加した私たち全員が共通の認識を持ったものと思います。市当局のチェック機能として議会の役割を十分に果たすための手段、大きな武器になり得るものですから、皆様のご理解をいただきながら、より実情に合った使い方を考えつつ進めてまいりたいというふうに思っております。
今回は奥山豊和議員にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みをお伝えします。